旧約聖書詩編86編1節から13節、旧約聖書の923ページであります。旧約聖書詩編86編1節から。祈り、ダビデの詩。主よ、私に耳を傾け、答えてください。私は貧しく身をかがめています。私の魂をお守りください。私はあなたの慈しみに生きる者、あなたのしもべをお救いください。あなたは私の神、私はあなたにより頼む者。主を憐れんでください。絶えることなくあなたを呼ぶ私を。あなたのしもべの魂に喜びをお与えください。私の魂が慕うのは主よ、あなたなのです。主よ、あなたは恵み深くお許しになるから。あなたを呼ぶ者に豊かな慈しみをお与えになります。主よ、私の祈りをお聞きください。嘆き祈る私の声に耳を向けてください。苦難の襲うとき、私が呼び求めれば、あなたは必ず答えてくださるでしょう。主よ、あなたのような神は神々のうちになく、あなたの御業に並ぶものはありません。主よ、あなたがお作りになった国々はすべて御前に進み出て伏し拝み、皆を尊びます。あなたは偉大な神、驚くべき御業を成し遂げられる方、ただあなた一人神。主よ、あなたの道をお教えください。私はあなたの誠の中を歩みます。皆を恐れ敬うことができるように、一筋の心を私にお与えください。主よ、私の神よ、心を尽くしてあなたに感謝を捧げ、とこしえに皆を尊びます。あなたの慈しみは私を超えて大きく、深い読みから私の魂を救い出してくださいます。もう一箇所、エペソの信徒への手紙、6章の10節から20節であります。エペソの信徒への手紙、6章の10節から。最後に言う、死により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために、絶えず目を覚まして、根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは、大胆に話せるように祈ってください。今日は、 18節の御言葉の前半、どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、このことについてご一緒に学び、そこから恵みに預かりたいと願っています。祈りであります。ここまで私たちは神のすべての武具を身につけなさいということを学んでまいりました。この神のすべての武具を身につけなさい、これは何のためかということですね。神の武具を身につけて、確かに悪魔の策略に対抗して立つことができるようにですから、悪魔の策略に対抗する、そして立つ。じゃあこの悪魔の策略に対抗して立つということはどういうことなのかということです。キリストを信じてしっかりと立ち続けることだと学びましたが、もっと身近に改めてそのことを覚えていきたいと思います。これはイエスと共に歩むためです。神と共に歩むためです。キリスト教信仰は新たな命です。一人で神など知りもせず、また神に頼ることもなく、神を皆を呼ぶこともなく、一人で悩み、一人で考え、また自分が全てのことを決めるように歩み、それゆえにこそ何かを成し遂げたと言って自ら誇ることもでき、また反対に何もできないと言って失望したり恐れたり、まあ一人で生きてきたものが改めてこのイエス・キリストを知ることにおいて神と共に生き始めます。これが私たちの歩みであります。最後までとこしえに生き続けるから、とこしえの命だというわけです。だから最後まで生きるです。この与えられたイエス・キリストと共に生きる命を守るから、いろいろなことがあってもとにかくここにとどまり続けます。キリスト教信仰というと、あまりにも多くの殉教の歴史があってですね、犬死にのように人々が死んでいった歴史もありますから、私たちは戸惑う部分もあるのですが、たとえどのような仕方でこの世を去ろうが生きるです。主題は生きるです。キリストと共に生きる道筋がどういう仕方でこの世の最後の一歩を終えるか、その違いだけです。あくまで生きるです。だから悪魔の策略に対抗して立つことができるようにというのは、キリストと共に生き始めた人が最後までキリストと共に生きることができるようにということです。はっきりします。私たちの信仰はですね、神様の力を借りて何か何かを成し遂げるようなそういうものではありません。だから難しいです。だから難しいです。神様の力を借りて自分の願いや思いを遂げる、こういうものであるならば、ある意味分かりやすいです。そしてまた手応えもあります。だけども、この信仰は、キリストと共にあくまで生きる。だから独特な喜びがあります。独特な手応えがあります。イエス様は、弟子たちにこうおっしゃいました。自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。弟子たちもですね、このお方についていったら自分たちの目的を遂げることができるんじゃないかなと、こう思っていたわけです。ああ、このお方についていったら腹いっぱいご飯が食べれるんじゃないかなと思って、多くの人々がですね、イエス様に従ったとあります。もう家に入りきれないぐらいですね、人々が押し寄せてきたということも書いてあるんですね。またこのお方についていったら病気も癒されるし、これはいいことがあるぞということでついていったということが出てきます。 でもその思いが遂げられないと思うや離れていきました。反対にそのお方についていったならば、いろいろ不都合があるということが明らかになってくると、どんどん人は離れていきました。弟子たちも本当にイエス様にずっとついていきましたけれども、イエス様、あなたが王様になるときには私と兄を右と左につけてください。まあ、とてもイエス様を信頼して野心をたくましくしていたんですね。この方だったら何かをすると。今は本当に世から見放されたようにだんだん勢いが衰えているけど、この方だったら大丈夫だと、こう思ってついていきましたが、なおそのような野心も捨てさせられました。でも彼らはそのように捨てながら、捨ててよいものは捨てて、このお方と共に生き始めました。何があろうと生き始めました。こういう歩みです。まあ、こういう歩みを続けることができるように神の文具を身につけます。神の文具をですね、私たちは世の中に出ていくときに、まあ、家にいるときにはくつろいでいますから靴も履きませんし、裸足で家の中を歩いたってそんなに足に刺さるようなものはありませんし、また私たちが裸でいたからといって私たちのことをバカにする人も家の中には少ないでしょうし、安心しています。一旦外へ出るとなれば、それなりの構えを持って出ていきます。それと同じようにキリストを信じて歩む者たちは、神の文をつけて油断なくいつでも歩めということを学んできたんですね。これはある意味でとても疲れることのように見えますけれども、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。キリストとしっかりと結ばれるならば、この神の文は決して重荷になりません。そういう文です。そういう文です。キリスト抜きでこのような文を身につけてですね、何か神様の教えなり何なりをですね、自分の身につけようと思っても、これはもう重苦しくてですね、ただでさえ困難なものが困難になるだけです。だけどもキリストに結ばれて、キリストから力をいただきながら、この神の文を身につけた時には、それを身につけることこそ自分にとっては自然なことです。ブドウの枝がブドウの実を結ぶのが自然なように、ブドウの枝がブドウの木から養分を得て、ブドウの枝らしく次第に成長していくのが自然なように、これこそ自然なことです。そして今まで見てきましたのは、真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物とし、信仰を盾として取り、また救いを兜としてかぶり、霊の剣を取れ。ここまで来ました。そして今祈りです。これはですね、とっても重要なところへ差し掛かりました。文を身につけてもですね、これは人に見せるためではありませんから、文を身につけて祈りによって初めて私たちは歩み始める、戦い始めます。文を身につけてじっとしているんではありません。祈りを持って初めて私たちは前に進み始めます。だからこの祈りが決定的に重要です。祈りというのは、これは神との対話です。聖書の中で聖書の神を語りながら、この聖書の神様ではない神様のことを、物を言わない神と呼んでいる箇所があります。物言わぬ偶像と呼んでいる箇所があります。この聖書の神様は語る神様です。語り合うんです。本当に私たちと語り合うんです。聖書の言葉を通して、また神様がなされることを通して語る神様です。 その神様と本当に語り合いながら進んでいきます。これが信仰によって戦う、信仰によって歩むです。戦うと言われるとピンとこないかもしれませんが、これを思い浮かべてみてください。いかにこの信仰によって神の武具を身につけて祈る人が戦うものであるかと。どんなに窮地に陥っても人に泣きつかないで神様に泣きついている人のことを思い浮かべてみてください。その人がどれほど強いものであるかです。思い浮かべてみてください。どんなに苦しんでも人には愚痴は言わないけれども、神様にだけ全てを心を注ぎ出して語るもの、その人がどれほど強いものとして歩んでいるか。人の助けは受けるけれども、人が助けてくれないからといって恨んだり、また腹を立てたり、人により頼んで人をあれこれと裁いたり批評したりしない。神様により頼んで人を愛し人を受け入れる人、たとえ水の一杯でも私のために飲ませてくれたらその人に感謝する。もしこのような人がいたら、どれほど戦っている人かということ。キリストがそのようなお方でありました。キリストの強さです。キリストの弱さの中に、一見人々からいいように十字架につけられたあのキリストの中に、この強さが宿っています。ブドウの木の中に満ちている強さです。ブドウの枝はこの木につながれて、この強さ、またキリストの力を受けます。キリストは人の誉れは受けないと言ったんですね。人の誉れは受けない。これがどれほど強いことであるか。人が認めてくれなければ、やる気などどっかへ吹っ飛んでしまうのが私たちではないでしょうか。巧みな技を見たか、仲間に妬みを燃やしているからだと信玄に言われます。巧みな技を見たか、人が力を尽くし、また知恵を尽くして巧みな技を成して何かを成し遂げようと意欲を燃やすのは互いに競い合うからだと。確かにその通りだ。競い合うことが私たちに強い動機づけを与えます。実際競い合うことがなければ進歩もないかもしれません。でもここにキリストとつながったものは、そのような褒められようが褒められまいが意欲が衰えることはないというわけです。キリストがそのようなお方でした。キリストの十字架の死、誰が褒めてくれたでしょうか。後の時代には賛美にあふれていますけれども、あのイエスが十字架につけられた時、誰がイエスを褒めたでしょうか。この力で、この強さで、神の分を身につけて祈ることによってここに進みます。誰でもこういうことでは語り合えないんですね。私たちは誰とも、誰ともです。こんなに一生懸命やってるのに誰も認めてくれない。友達でもいいです。誰かと語り合ってみてください。もうそれは必ず愚痴になります。そして出口があります。こんなに頑張っているのに認めてくれないんです。だ、本当にこんなありさまなんです。神様に祈ります。神の助けは速やかだ。自分が思うように助けてくれるかどうかは別です。だからこそ神の分を身につけてです。悪魔の策略に対抗してというのはそういうことです。ここに悪魔の策略があるわけです。悪魔の火の矢はですね、一番大事なところに飛んでくるわけです。どうでもいいことをしている人にですね、悪魔も火の矢なんか打ち込みません。一番大切なこと、一番肝心なところへ火の矢を打ち込むんです。神様と共に語り合っている、そこに火の矢を打ち込むんです。イエス様が受けた誘惑を思い出してみてください。40日の断食、本当にお腹が空いたときに、神の子ならこの石をパンに変えたらどうだと語りかけました。 神の子なんだから、あなたにはそれもできるし、それをする資格もあるんだから、この石をパンに変えたらどうだと。神に願って人々の病を癒すだろうし、また人を生き返らせることさえあなたの祈りがもたらすんだから、このパンを、この石をパンに変えたらどうだ。イエスは、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだと答えました。語り合ってるわけです、神様と。本当に語り合ってるわけです。言葉は人となって私たちの間に宿られたということはですね、それだけ神様と一つのお方として語り合っているということです。神が我が内にあり、私が神の内にあるというように、神様との交わりの中で、この何一つイエス・キリストの歩みを励ますようなものがないこの地上でですね、語り合っているということです。キリストにつながれた者もそのように神様と語り合いながら歩んでいきます。神様を知らなければなりません。子供たちに対して語ったように、知れば話しやすいんですね。知れば。知るというのはですね、ただ単なる知識ではありません。例えばある人についてですね、伝記を読んだと。本当にいろいろな背景とかいろんなことを知ったと。でもその人が目の前にいてですね、その人と語り合えるかといったら語り合いません。そういう知識ではないんです。本当に、その人と喜んだり、悲しんだり、その人と共に歩む中で知る、そのような知識です。聖書の中では神様と人の関係をいろいろに例えていますね。あらゆる関係に例えていると言っていいです。父と子の関係、例えてますね。子供もですね、父の心がわからないときには、こんな親父とは語りたくない。何やってるかわかんない。もう、顔を合わせるのも嫌だ。こうなる親子関係もあるわけですね。だけどもそういう親子関係じゃなくて、父の心を知り、そしてまた父からもし叩かれたとしても、父には、お父さんには自分の思いを超えた考えがあるんだと。そのようにしてそのもとに留まる父との関係です。父が語っていることを本当に受け取ることができなきゃないわけです。父がですね、くどくどと語ってる時だけ語ってるわけじゃないわけです。もし父がもし打ち叩く時にもやっぱり語ってるわけです。何かを伝えてるわけです。それを受け止める関係です。あるいは、夫婦の関係にも例えられています。教会はキリストの花嫁。本当に親しく。夫婦喧嘩は犬も食わないとあるんですけれども、人間の中で最も深い関係ですね。他の人が知らないことが夫婦の間にはあります。そういう関係。本当にキリストとの深い交わり。あるいは友です。命を捨ててくれる友です。信頼します。友のために命を捨てるほどの大きな愛があるかと言われたその愛。信頼します。あるいは羊飼いと羊の関係。まあ、あげればキリがありません。こういう関係でキリストを知って、その交わりの中で本当に知るからこそ安心して語り合います。他の人には語らないことを語ります。私にだけ語られたことを聞き取ります。そして静まります。このように戦います。誰か助けてくれないものだろうかと言って周りを見渡します。主が私の酒どころです。主が誰かを用いて助けてくれることはあると思いますよ。それを拒む必要はありません。だけども、あの人でなければ私を助けられないかのように泣きついたりしません。あるいは自分もより頼みません。自分は本当にどうにもならないと。もうお手上げだと。ここで終わりません。神様、何とかしてくださいと泣きつきます。私たちはそのような豊かな姿を聖書の中に見るんですね。豊かです。本当に豊かです。私たちの心の中でですね、ぽっかり空いてる部分があると思います。埋めようとしても埋めきれない部分。自分でも埋めきれない部分。そこをしっかりと埋める神様の愛。そのようにして生きた仕方で味わいます。 だからどのような時にも祈りというのは、これはもう決定的に重要なことです。祈れなかったら戦えません。祈れなかったらですね、いかにいろいろ私たちが相談してもですね、それでは戦えません。良い時にも悪い時にも、とにかく神様に祈って神様を待ち望んで戦います。神様はここまで来いといったところまで行って待って戦います。戦います。こういう戦いです。なぜ待つかですね。ここまで来いと言われてなぜ待つか。信頼するからですね。信頼するからです。まあ子供もですね、親を信頼すればこそですね、お父さん今来るからここで待ってなさいよと言われれば、そこでじーっと待ってるんですね。じーっと、誰から声かけられても絶対ついていっちゃダメだと、ここでとにかく待ってなさいよ。親を信頼すればこそ待っています。その信頼が足りなければ、まあ、ちょっとこう暗くなったりですね、ちょっと優しい人に声かけられたらふらふらとそこからさまよい出て歩くと思います。祈りが決定的です。そして祈りのもとになっているのは神様を知るということです。このことにかかっています。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとはそのことです。本当に聞く、語る。私たちの信仰は生ずるものであります。最後に第一ペトロの一章から一つだけ御言葉を読んで終わりたいと思います。私たちの信仰は生ずるものであります。ペトロの手紙の第一章の22節23節です。生ずるものです。そして成長するものです。そして豊かにされていくべきものです。実を結ぶべきものです。これは生きたものだからです。ペトロの第一の手紙の一章の22節23節こうあります。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。生まれたんです。どんなに神様が語りかけてもですね、それを弾くだけだった心がですね、いつそうなったか分かりませんけれども、その言葉が、あ、自分に語りかけてるんだと、このように聞くようになったということです。神が語っていてもですね、一体これを語る神にどのように信頼するんだと、どこに神はおられるんだと思っていたものが、この神様を信頼してその御言葉に応えて祈るようになり始めるということです。魂が神様と共に生き始めるということ。そしてこの命は一旦始まったからには、この世の死さえもこの命を阻むことはできません。死に対する勝利です。死よ、お前の勝利はどこにあるかであります。見える私たちの姿は、たとえ弱く惨めなものになっていったとしても、この命は最後まで朽ちることがあります。神様の愛によって保証された命です。お祈りいたしましょう。どのような時も祈るようにと今日学びました。本当にどのような時もであります。このようによく整えられて、また静まって祈る祈りも、またとっさにあなたの皆を呼ぶ祈りも、すべての祈りをもって あなたに祈ることができるように導いてください。私たちの歩む、そのすべての歩みにおいて、あなたの御名を読んで、あなたの御言葉を聞いて、あなたと共に歩む者として進んでいくことができますように。今週の一週間が、お一人お一人にとって、過ぎ去った週に勝って、あなたとの交わりを喜び、また知る歩みでありますように。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌310番をもって詩を賛美いたしましょう。